ミモレ真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは、ナビゲーターの講談社ウェブマガジンミモレ編集部のバタヤンこと川端です。おしゃべりな図書室では水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマに、皆様からのお便りをもとにおすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。さて、第103夜をお届けします。今夜は私の今激推しの本を勝手に紹介するコーナーです。今日の勝手に貸し出しカードは児玉雨子さんの誰にも奪われたくないスラッシュ突撃にしました。児玉雨子さんという方はですね、前回100回記念のポッドキャストでご紹介した文芸の2022年春号、母の娘号をねご紹介したんですけれども、あの中で書き下ろし小説じゃあ何から生まれたかったのっていうのを寄稿してらしたんですよ。これは実の母娘関係が破綻している塾の先生と元教え子の女の人2人が疑似母娘として同居する物語なんですけれども、まあ、軽やかなタッチで会話のテンポ感も良くて、まあ、今っぽさがあるなってすごい思うのと同時に、まあ、ところどころこうえぐるような鋭い描写があって、この人何者なんやろうってすごい衝撃を受けたっていうか強く惹かれまして、まあ、すぐにググったらウィキペディアでね、あのハロプロとかアイドルソングの歌詞だったりとか、アニメ主題歌キャラクターソングの歌詞なんかを書いてらっしゃる、まあ、人気の女性作詞家さんであったということが分かりまして、あ、だからこういう文章なんだってすごく納得したんですよ。で、この人もっと他にもいろいろ小説書いてるのかなと思ってAmazon で検索したら一冊しかなくて、それがこの誰にも奪われたくない突撃という本だったので、すぐにポチったわけなんですが、はい、この誰にも奪われたくないっていう小説と突撃っていう2つの小説、中編短編ぐらいのボリュームの小説が一冊になっていまして、小説誰にも奪われたくないの方はですね、まあ、そんな児玉さんご自身を意識させるような若手の作詞家の園田玲香さんっていう人と、楽曲提供をしているアイドルグループの人気メンバー中心メンバーの一人である作村真子さんとの交流を描いた物語なんですね、というようなあらすじというか、こう作品紹介をすると、まあ少しこう薄ら寂しさとか闇を抱えた2人が、まあ、人気を得つつも人気を得るって、まあ、いろんなことにさらされて大変なこともあるでしょうから、じゃあこの先どうしていくんだとか、まあ、仕事上で嫌なことがあったり、変なおっさんに嫌なこと言われたりとか、いろいろあって、まあその薄ら寂しさと闇を抱えた2人が出会って、まあ、どんどん仲良くなっていくシスターフット的な物語を期待すると、安易に期待すると裏切られる、はい、こう鋭さが出てくる、まあ、ちょっと怖いところのある小説なんです。どんな作品かこの後詳しくご紹介していきたいと思います。さて、誰にも奪われたくないがどんなお話かというと、主人公の園田玲香、作詞家の園田さんと、アイドルグループのシグナルシグマというグループに所属しているまこちゃんはですね、業界の新年会みたいなので、まあ、一緒になるんですね。いろんな人がたくさん来ている会なんですけど、まこちゃんは、まあ、園田さんが書いた歌詞が好きだと、その楽曲がすごく好きなんです、今日会えて嬉しいですっていう風に、まあ、その会の後に LINE を送るんですね。このあたりが、まあ、ど 作詞家さんが男性だった場合は、なんていうか双方に下心みたいなものが生まれて、またちょっと違う物語になりそうですけど、まあ、そんなに年もすごく離れているわけでもない女性同士っていうこともあって、あなたの書いた歌詞がすごく好きです、会えて嬉しいです、また曲をお願いします、ご飯に行きたいですみたいなやり取りをしても、まあ、自然とこうちょっとだんだん距離が近づいていくわけなんです。で、まあ、アイドルだからっていうのもあるでしょうけど、その外で会うと目立っちゃうし、お家に行くことになるんですよ、そのまこちゃんのね。でそこで家がちょっと荒れてるというか、電子レンジが傾いてたり、まあ、ちょっとあんまり綺麗じゃない部屋で、でここ絶妙なんですけど、その画面がねバキバキに割れた iPhone を使ってるっていうのに、まあ、ちょっとギョッとするっていうシーンがあって、すごいわかるなと思って、私もまあ仕事関係で会う人で、すごい素敵な女性たち、とっても綺麗にされてて、仕事も本当にきちんとしてる人が、iPhone の画面がすごいバキバキに、あの交通事故でもあったんですかっていうぐらい細かいひびが入ったまま使ってると、ちょっとギョッとするっていうか、まあ、闇があるのかなとまでは思わないですけど、あ、こういうものはこういうままでいい人なんだって思っちゃうとこありますよね。まあ、とはいえ今 iPhone も10万円以上するから、ちょっとひびが入ったぐらいでじゃあすぐ買い替えられるものじゃなくなってきてはいますけれども、まあ、そういうちょっとした違和感みたいなのがあって、で、まあ、会った後に iPod のイヤホンのね、 iPod の片方がなくなってることにレイカは気づくんですけど、まあ、そんな風にちょっとあれおかしいなって思うことが積み重なって、不穏な空気が広がっていく間に、まあ、2人の LINE というか、彼女の LINE は絵文字いっぱいでキラキラした LINE が送られてきたりするところも、まあ、リアリティがあって会話も面白いんですけど、そうやってちょっと感じた違和感はだんだん大きくなっていって、まあ、そこから大きなスキャンダルに発展するわけなんですね。このあたりはちょっとあんまり言うとネタバレになっちゃうから言わないでおきますけれども、なんとなくこう2人が仲良く、幸せになってほしいなっていう気持ちで読み始めた私としては、そうなんだってなって、こうだんだん辛くなっていってしまうんですけれども、これを読みながら、この間つい先日サラリーマンの死っていう舞台を見たんですよ。あ、サラリーマンじゃない、セールスマンの死っていうね、舞台の初日を見に行ったんですけど、それのことを思い出しました。ちょっと話がそれちゃうんですけど、セールスマンの死っていう舞台はものすごく前に、作品としては描かれていて、名作として何度も上映されているお芝居で、昔の、アメリカを舞台にした話なんですけど、今回は主演は、ダンダ安則さんがやってらして、その死んでしまうセールスマンの役を旦那さんがやってらして、奥さんを鈴木保奈美さんがやっていて、息子役を林遣都くんと福士誠治くんがやっているという、まあ、豪華メンバーな舞台なんですよ。面白い、すごい面白かったので、もしまだチケットが取れるようでしたら、ぜひ見に行っていただきたいなと思うんですけど、まあ、簡単にどういう話かっていうと、こう高度成長していくアメリカの中でセールスマンをしていた旦那さんなんですけど、彼には息子が2人いて、福士くんが演じている方の息子は高校時代にフットボール、アメフトかな、でスター選手で、大学からいっぱいオファーがかかるような、まあ、ルックスも良くて、キラキラした高校生だったんですよ。ただ、まあ、コツコツ勉強するとかいうことを、まあ、サボっていたばっかりに進学できず、かつ今現在は30代なのに定職がなくて、 まあ、実家に帰ったり外をフラフラしたりしていて、もちろん結婚もしてなくてっていう感じなんですが、旦那さんが演じるお父さんはその息子のダメっぷりを受け入れられないんですね。だからもうキラキラした高校時代のそのフットボールで活躍した時の話ばっかりするわけですよ。それで息子の方もだからお父さんに、まあ本当は自分はもうクズだなってことに気づいてるんだけど、クズな自分を、まあ、見せられないっていう葛藤が描かれていて、まあ、非常に面白い作品だったんですけど、そのかつてのスター選手だった今は職もないおっさんになりかけている息子が、まあ、ちょっと手癖が悪いっていうんですかね、なんかを盗んじゃう癖がちょっとあるっていう描写があって、偉い人に会った時に万年筆を持って帰ってきちゃうんですよね。まあ、そういうところもなかなかリアリティがあって面白いなと思ったんですが、まあ、そこの話とそのアイドルグループのまこちゃんがちょっとね何かを手癖が悪い部分があるんですよ。でそれを心の闇と言ってしまえば簡単なんですけど、なんか誰しもそういうことってありそうだなという気がして、期待されてることと自分とのギャップだったり、本当の自分以上に、まあ、ディスられたりっていうことをすごい浴びていると、それがなんかどっか歪んだ形で放出したくなる部分があるんじゃないかなっていうのを、そのセールスマンの C の息子くんは父親の期待する息子像と自分がずれてるってことはすごい分かってるんだけど、まあ、それを言えずにいる。鈴木保奈美さんが演じるお母さんはそこをなんか気づいてる感じはあるんですけどね。その辺は真子さんと玲香さん、作詞家の玲香さんの関係とちょっとまあ似てるところもあるのかなって思ったりしましたけれども、玲香さんは玲香さんで自分が作詞家一本でやっていけるほどには売れてなくて、他のお勤めもしながら詩をやっていて、でまあ、腐れ縁みたいな彼氏ともすごいうまくいってるかというとそんなこともなくって、だから一方的にまこちゃんを守ってあげるほどの強さもないっていうところもまた非常にリアリティがある小説でした。さて今日はこの誰にも奪われたくないから神フレーズをご紹介したいと思います。まこちゃんに興味がないわけではなかった。ただこうして会って話している時よりライブ映像を見ていたり文字でやり取りしている時の方が私はまこちゃんに対して誠実でいられる。顔を合わせているとどうしても相手に対してどんなに薄くてもいいから絶縁膜を貼りたくなる。 LINE のメッセージでならしようと思えば深刻な質問を突き刺すことができるかもしれない。だからこそ直接聞けないことばかり胃の中に溜まって、ある日突然まこちゃんや誰かに腐った無神経さを浴びせてしまう可能性がある。そんなことを少なくともまこちゃんにしないように、彼女の前だとより強固に自分を塞ぎきらなくてはならない気がするとあります。ちょっと長く読み上げてしまいましたが、冒頭にこれを2人がどんどん仲良くなっていくシスターフット的な物語として期待すると裏切られるというお話をしましたが、まあこういうところなんですね。そのまこちゃんのことを可愛いなと思って慕ってくれているし、守ってあげたいし応援してあげたいっていう気持ちに嘘はないんだけど、会うとちょっと消耗するっていうことだったり、嫌なことを言っちゃいそうな自分が嫌だっていう気持ちだったり、 LINE ぐらいがちょうどいいなって思うっていうのは、まあ、こういう特殊な環境にいる2人じゃなかったとしても結構ありそうなことだなと思って、そしてこの腐った無神経さを浴びせてしまう可能性がある、自分を塞ぎきらなくてはならないっていう表現がまたすごいですよね。まあ、ところどころこう鋭いえぐるような言葉の使い方があるから、ね、アイドルソングの人気もある楽曲がたくさんあるんだろうなって思ったりしました。 これでちょっとまた別のことを思い出したんですけど、最後に少しだけお付き合いください。イヤホンをね、新しく買ったんですよ。ずっとバング&オルフセン のワイヤレスイヤホンを使ってるんですけど、バング&オルフセンのワイヤレスイヤホンってすごい音がいいんですが、ノイズキャンセルがついてなくて、でなんでついてないかっていうのを、まあ、バング&オルフセンの発表会で聞いたことがあるんですけど、ノイズキャンセルには、まあ、物理的に塞いで外の音をシャットダウンするやり方と、アクティブノイズキャンセルって言って、まあ、ちょっと私もそんなに詳しくないんでうまく説明できるかな、外のノイズを打ち消す相反する音っていうんですかね、打ち消す波を出して、そしてノイズをカットするっていうやり方があるみたいで、それをやると、まあだから純粋なその音を犠牲にする部分が出てきちゃうっていうんですかね、そのノイズをキャンセル打ち消すために自分から別の変な音を出すみたいなイメージなんですよね。だから純粋な自分の、元の音の解像度を、まあ、ちょっと損なう部分があるっていう話だったと理解しているんですけど、だからバング&オルフセンとしてはノイズキャンセルをあえてつけてないっていう話だったんですが、まあ、今回の新作 のイヤホンはノイズキャンセルが、まあ、程よくついていて、はい、それで買ったんですけど、まあ、本当に聞こえないと怖いので、この新しいイヤホンは2回タップすると切り替えれるようになってて、外の音が程よく聞こえるモードに切り替えたりもできるので、外歩く時とかはね、車の音とか聞こえないと怖いんで、ちょっとノイズが入るモードにして聞いて、家とかゆっくりどっかベンチとかに座って音楽を聞く時はノイズキャンセルにしたりしてるんですけど、そのノイズキャンセルの機能の仕組み自体がちょっと人間関係と似てて面白いなって思ったんですよね。その外野のノイズを、雑音、聞きたくない音をシャットダウンするために自らノイズを発するってことじゃないですか。そうしないとシャットダウンができないってすごいことだなって思って、だから自分の純粋な解像度を犠牲にしちゃうんですよ、その外の音をシャットダウンしたいがために。それが、まあ、ちょっとまこちゃんにおける、SNS とかで、まあ、ファンの人からひどいこと言われたりとか、まあ、いろんなノイズが入ってくる職業だと思うんで、まあ、それらをシャットダウンするために自分の純粋さを奪って、純粋さを犠牲にしてシャットダウンしてるのかななんてことを勝手に考えたりしました。皆さんも iPhone とか、ね、の iPod イヤホンでこのポッドキャストを聞いてくださってる方もいらっしゃるかと思いますが、 iPhone の iPod はノイズキャンセルついてるのかな、ついてますよね多分ね。まあそんなにしっかりノイズをキャンセルしないで聞いてもらってもいいかなって思いました。洗濯機が出来上がった音とか、家族が見てるテレビの音とか、外の道路の音とかが聞こえる程度の中で聞いてもらえたらいいかなって思いました。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。さて、そろそろお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室は、皆様からのお便りをもとにいろいろなテーマでお話ししたり本を紹介したりしております。ミモレのサイトからお便り募集していますので、ぜひご投稿ください。また水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。